皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月12日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、新しい日本の未来を考えるです。もうずっといろんなお話をしてきておりますけれども、例えばその財政についてはもう国債を発行してばらまくってことができなくなる。そうすると当然ですね、金のない政府になりますから、今までのような金に期待した政治、金の力を使った政治ってはできなくなる。それからアメリカのに頼るってことはなかなかできない。まあ同盟国っていうものは大事にしなきゃいけないけれども、しかしその、何でも言われた通りやってですね、むしり取られるだけってことはできないし、あるいはその、頼って頼れるっていうもんでもない。やっぱり自分の頭でちゃんと考えなければいけない。あるいはその少子高齢化が進んでいく中で産業が衰退しちゃってますから、今までとは全く違う、少子高齢化時代でも成り立つ新しい産業の構造を作るしかない。まあその前駆的なものが観光とか農業であって、これを製造業とかその他の産業にも広げて、地域でも、それから若い人でも年配の人でも、それから素人でもベテランでもみんなそれぞれに仕事があるような産業を一次二次三次産業で全部作っていかなきゃいけないと。まあこんな風にですね、ちょっと考えるだけでもですね、たくさんの我々は課題を克服してやっていかないといけないわけですね。そうなってたときに、やっぱどういうふうにこの新しい日本を考えるかです。で、そこには当然日本の歴史を踏まえた、日本人ならうまくいく、日本人らしいその生き方とかやり方っていうのも当然参考しなきゃいけないわけですね。まあそういうことで言ったら、例えば日本は前から言うように、民政の自治の国ですね。基本的には、官僚制なんてものはこの世に生まれるずっと以前、石器時代からこの日本列島で人はずっと暮らしてますから、我が国は、官僚制よりも民政の方が長いんですね。民が自分たちで、地域地域に、生きてきたってものが基本です。で、地域ごとにみんな、そのまとまりがあるわけですね。あるいは産業ごとにまとまりがあります。産業や地域のまとまりっていうのは、ね、なんかその中心にお宮さんがあったりして、皆さんそれを大事にして生きてますから、国がどんな形になろうが、あるいはその、製品の形がどんな形になろうが、地域だとか、あるいはその産業というものに対する思いは非常に強くて、まあこれを柱としてやっていくってことがやっぱ大事でしょうね。あと日本は昔からその進化ということを非常に大事にしている国です。すなわちその進取の気象が非常に激しいんですね、日本人というのは。だから上位っていうのはダメなんです。上位鎖国というのは一時的な危機的な状況ならともかくですね、これ長く続けると、我が国は非常に衰退していきます。今もそうですね。なんか外に全然目を向けないで、内部の監視ばっかりやってる組織ってどんどん衰退していくでしょう。あれ、やっぱりね、我が国は非常に皆さん、心身の気象が激しいんです。こういうものはやっぱり重視していかなきゃいけませんね。で、そうなってくると、まあ、まず、今の言葉で言うならば、まあ、私はやっぱりこういうふうに変えるときに何でも構わず変えちゃうとですね、全部めちゃくちゃになっちゃいますから、やはり日本国憲法っていうのは大事にあって、日本国憲法をちゃんと守るというところがですね、まず中心にあると思うんですね。そうするとやはり主権在民という言葉が憲法にありますね。これがやっぱ基本で、まあこれはその民衆の国である日本ということと重なってきますから、やはり主権在民であるということを基本に前に出すことが大事だと思いますね。我が国はだから民の国である。主権在民であると。まあ英語で言えば people って言葉になるんでしょうけども、まあこれをとにかくまず一番大事にするってことですね。それからやはり日本人は物欲とか金銭欲だけではあまり元気になれませんね。やはり道義とかですね、精神文化っていうのを日本人は非常に大事にしますから、とりあえず物質文明が一服した今となってはですね、まあもちろんいろんな新しい技術で物質文明を進歩してきますが、それ以前にですね、道義だとか精神文化ということを大事にする。これはやっぱりちゃんと国の方針として、まあ確立する、政治の方針として確立することが大事ですね。それから世界との関係で言うならば、集団的自衛権とか言ってですね、その武器を売ったりですね、戦争に加担するなんてのはもってのほかでありまして、やはり平和と繁栄に貢献するってことだと思いますね。 この辺は戦後のずっと我々の先輩たちがやってきたことの基本を継承すべきでありまして、日本の果たすべき世界の役割は平和と、それから人々の繁栄ですよね。ここをやっぱり大事にする。それからやはり日本人っていうのはとにかく心身の気象人が激しいし、まあ微生物のことでもですね、それからナノテクのことでも、なんか新しいこと今どんどんみんなやってますよね。ですから、まあそういうなんか、非常にその強い新種の気象と、それからこうパイロット的に行われている新しい、いろんな研究、開発、製品化、こういうものを全部統合してですね、やっぱり我々は脱近代化の新しい文明を作る。これがとにかくこの21世紀の日本の最大の使命だと考えていいと思うんですよね。今の衣食住の体系ってのは世界で成り立たなくなってきてるわけですよ。資源が足りない、食料が足りない。それから環境が汚れちゃったとか言ってみんな大騒ぎしていて、あるいは水が足りないっていう重大な問題が世界中結構ありますよね。だからその土地の利用の仕方から始まって、町とはどうあるべきなのか、あるいはその産業はどう作るべきなのか、どんな教育をすべきなのか、そういうことについてやっぱりこの文明の形そのものを体制指針で作り変えないとダメだと思うんですね。やっぱり日本の歴史で言うと、それは石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代ですか、とずっとこう続いてきましたけども、やっぱり文明の形は時々こう変えてるんですよね。文明の形を変えながら今日の日本が来ていますから、やはりここは明治以来、幕末以来の一つのこの近代化文明を超える新しい文明を我々の力で作るんだ。これをですね、この当面のこの100年ぐらいの日本の大きな目標にすべきだと私は思うんですね。やっぱりこの、この間もですね、東京の下町のにいらっしゃる銀のですね、職人さんとお話をしていて、まあ、印象的だったんですけども、実は今東京にもですね、造毛細工の職人さんがいらっしゃるんですね。非常に綺麗な造毛細工を作られます。まあ造毛は取っちゃいけないことになってますけど、まあいくつか流通しているものがあるんですね。でもしかしね、中国はね、もう本当に腕のいい職人さんがいなくなっちゃったっていうんですね。毛沢東の文化大革命でいなくなっちゃったと。そうすると本当に一番腕の高い人が日本にいるって言うんですよ。ああ、これが日本なんだなとすごく思ったんです。仏教もですね、もうそれが生まれたインドにはないですよね。それから工芸品ですから、工芸品の数々、イランに今あるかっていうと、さあどうでしょうかね。あそこまで細かいのは、まあ絨毯はありますけども、他の工芸品はどうでしょうかね。あるいはその中国は文化大革命でぶっ壊しちゃいましたから、いろんな中華文明に関するですね、様々な文物、やっぱりなかなか残ってませんよね。焼き物なんかもそうですね、朝鮮半島でやってたもの、特に高栗、高麗でやってたものはもう北朝鮮あんな国になっちゃいましたから、なかなか残ってませんね。気がつくと日本で残ってんですよね。やっぱり日本っていうのは本当そういう意味ではすごく面白い国で、世界でこうやって崩壊したものも消えちゃったものも、日本に来たものは残ってんですね。あのユダヤ人の、古代ユダヤ人のお祭りのなんかもそうですよね。日本に残ってんですね。やっぱりそれは今でも生きていて、だから我が国というのは、その世界の文明が最後にたどり着く場所であると同時に、ここで最後に発展し、融合していく場所でもあるんですね。だからやはりこの世界の今までの文明を踏まえて次の文明を作るって時に、やっぱり日本の果たすべき役割は非常に大きいんじゃないかなと思うんですね。そして日本人はやっぱり、まあ、品質ですよね。とにかく量よりも質を大事にしないと日本人、続きませんので、やっぱり我々は戦後の日本もですね、製造業が品質の良さで、まあ、世界にもう一回打って出れたっていうことを踏まえてもそうなんですが、もう一回やっぱり世界一の高品質を目指す国というふうにいかないといけないんじゃないんでしょうかね。ですから主権在民民衆の国、道義を重んじ精神文化を大切にする国、世界に平和と民衆の繁栄で貢献する国、新種の気象に富んで世界に先駆けて新しい文明を創造する国、世界一の高品質国家、まあ、この辺を、この5つぐらいがですね、多分日本の一番の基本的な理念としてやっていいんじゃないかと思うんですね。で、こういうことを考えると、どういうふうな戦略を取ればいいか、おのずと見えてきまして、それはまず戦争放棄ですね。で、防衛はやはり、まあ、原点に戻って専守防衛で、日本国憲法は5時ですよね。守ると。それから原発は即時ゼロで、まあ、原発は戦前の満州だと考えていただければいいと思いますが、もうこれはもうなしと。それからやっぱり外交については、同盟国は大事にしますけれども、やはり自主独立外交ですよね。まあ、これは基本にしていかないと、 いつまでもどっかの国の言いなりになってたらダメですね。それからやはり私はですね、政府どうするかという重大な問題に切り込まなきゃいけないと思うんです。あれがやっぱりポイントになりまして、戦前の日本もそうだし、ソビエト崩壊した時もそうだし、江戸幕府もそうなんだけど、あの古い、塊となった政府どうするかですね。やはりこれはその世の中の常識に従って、まずその現状把握から始めないといけませんね。なんで1000兆円以上も借金を持ってんのか、そもそもその本当にどれぐらい借金があって、どの部分は生きていて、どの部分は死んでるのか、広い意味での政府ですね。中央政府だけじゃなくて、地方政府、あるいは関連する第三セクター、その他全部ですね、政府という非常に大きな括りで、これをですね、会計と業務の両面で、会計業務の両面でやっぱり国民監査しなきゃいけないと思うんですね。これは憲法に従ってできるわけであります。それをやろうという政治勢力を作ると、国政調査権というのが国会にありますから、まあこれを使って国民監査やることはできるわけで、ですから財政の問題、ね、行き詰まったらどうしようかって話は、まずその国民監査の結果を見てからと、この結果を国民が共有するとこから全て始まるんだと、そういうふうに私は言っていいんじゃないかなと思うんですね。戦争を負けた時も当時の一番のその財産だった皇室財産を、新宿が全部調べ上げるんですね。あれ、本が残ってますよ。なんか、金額でいくらとかね、何持ってたとか全部調べ上げてるんですね。それ一回やらなきゃダメですね。だから、政府に関する問題っていうのは、国民監査をとにかくやりましょうと。それから考えますで、私はね、いいと思うし、それが一番責任あるやり方なんじゃないでしょうかね。そして、やはりさっきも言ったように、その新しい近代文明、これは今までのですね、近代文明を超える文明を作らなきゃいけませんから、やっぱこれは産業再生なんですよね。新しい産業再生を、これ、体制しんでやらなきゃいけなくて、最先端の科学と技術も中心にしながら、やはり御用達っていうんでしょうかね。ディスラプティブイノベーションっていうんでしょうか、三輪先生のおっしゃる。で、これをやっぱり基本にですね、新しい科学技術にディスラプティブイノベーションを組み合わせて、我々の新しいこの文明の形を一つずつ形にしていかなきゃいけませんね。で、それを支える投資銀行を作らなきゃいけないということですね。で、このやっぱり経済再生の部分が日本の最大のやっぱりこれからの課題になってくるわけでありまして、で、やっぱり方針としては混合経済ということでしょうね。全部、民にやらしちゃうと、アメリカのね、強欲な投資家がやってくるみたいな話になっちゃいますから、やはり監視も大事で、金をうまくなんかね、金をうまく機関としての政府ではなくて、やっぱルールをちゃんと考えて維持する機関としての政府みたいなものは、特に地方なんかでもやっぱり必要だと思うんですよね。まあそれは言ってみれば混合経済で、官と民がですね、よく協力してやろうということでしょう。官はとにかく一旦金をですね、金がなくならすりむかしますから、まあそこが中心になるということですね。で、あとはやっぱりじゃあ何のためにこの国があるんですかっていうと、究極の目標はやはり生活の充実ということだと思うんですよね。で、やはりその政治の最大の目標は文化を発展させるということですよ。人々の生活の向上を、そしてそれがもたらす文化の発展、これが政治の究極の目標ですよね。だから、豊臣秀吉の時代もそうですし、徳川の時もそうですし、やっぱり政治はですね、この文化の発展ということに、ものすごく気を使ってやってますよね。やっぱり最後残るのはこの文化の部分なんですよ。それは企業もそうだし、国もそうなんです。やっぱり文化の発展こそですね、一番の政治の目標なんですね。国の目標なんです。だからやっぱり、これから我々が日本を立て直すとしたら、やっぱそこは譲れない線だと思いますね。まず民衆の生活の充実、向上を図って、そして文化を発展させていくこと、これが政治の究極の目標なんでしょう。ね、その文化の発展がやっぱり未来を作り、そして新しい科学技術も生み、で、人も生み、世界をですね、まあ良き方向に引っ張っていくということだと思うんですね。それからやはり社会の運営の基本は、さっき品質と申しましたが、もう少し踏み込んで言えば、健康と持続可能性の高い社会づくり、サステナビリティとかですね、ロハスとか言われる言葉で象徴されるような健康であり持続可能性が高い、これがやっぱりどの分野でも必要になってくる価値観でしょうね。近代化という言葉はよく昭和30年代以降使われるんですけども、まあ近代化というのはとにかくですね、もう機械を使うとかね、 あるいはなんか、高層ビルにするとか、あるいはお手洗いを水洗にするとか、まあそんなことなんですけども、まあもう近代化という言葉ではなくて、21世紀化、今21世紀ってありますか、なんか20世紀の延長線ですよね。これ本格的な21世紀社会じゃないでしょ。嘘っぱちですね、今の21世紀はね。これは20世紀のまだ延長線なんで、本格的な21世紀社会に切り替えなきゃいけないわけで、それはやはり根本的な価値観が健康とか持続可能性というものだと思うんですね。もうそれは多くの人たちが合意することだし、実は国際政治もそうで、やっぱりこの戦争ばっかりやってる国、内乱ばっかりやってる国、権力闘争ばっかりやってる国はもう疲れちゃうわけですね。革命でも疲れちゃってて、やっぱりそのみんなこれから、ね、戦争で死にたくもないし、それから飢えで死にたくもない、あるいはその環境汚染で死にたくもないわけですから、それから経済が破綻してですね、すぐ失業になるようなことも嫌なわけですから、やはり経済の運営にしろ、環境の運営にしろ、政治の運営そのもの、国家っていうものそのもの自身がですね、健康で持続可能性の高いものでないとダメなんですね。やっぱりこれまでの近代の時代は冒険主義が大きかったですよね。健康を犠牲にし、持続可能性を犠牲にして冒険するっていうことが非常に強かったんだけど、もうそういうなんか乱暴な冒険ではなくて、もう少しですね、組織のリーダーシップ、国のリーダーシップを向上させて、まあ変化をね、自ら起こしていくような形でね、もっとスムーズに変化させながら健康とか持続可能性を維持するというのがこれからの根本的な価値観ですよね。だからこそね、戦争でその国境線を変えようみたいなことを言えば、それが世界のつまはじきになるのは当たり前なんですね。やっぱり時代は変わってると思いますね。それからやはり横型リーダーシップですね。もうやっぱりどうやったら力を得るかっていうと、縦はダメですよね。上の人が政策を出すな権を握っていて、この人の、まあ、言ってみれば命令でしか動かないと。ひらめをやってると。目は上についていて、地面に伏せていて、海底に伏せていて、一言も文句を言わないと。どっかの自民党の議員みたいなですね、こういう人たちにはですね、未来は作れないわけであります。やはりですね、まず官民、それから地域、国というものをですね、まず自分たちでその定義し直して、そしてやっぱりその、皆さんそれぞれのね、思いとか行動を横につなげてなきゃいけないわけですよ。だから今までの縦割りのね、官民、地域、それから国の壁を越えて、新しいチームを作らないとね、これはその今までのような制服、非制服の関係ではないんです。壁を壊すと TPP をやったりですね、なんか戦争をやったりして人の国を侵略するっていう感じに、ね、今までやってきたんだけど、それは違いますよね。自立して連帯するってことでしょ。本当に横型リーダーシップっていうのは自立と連帯ですから、やっぱその自立と連帯ということで国を運営していくということだと私は思うんですね。で、とにかくそういう新しい国の運営も日本国憲法を守るという、そこをやっぱりですね、外さなければちゃんとうまくいくと思うんですよね。その何の規範もない時に誰か何か変えようとすると、当然反対する人も出てきて、で揉めてる間になんか全然なんかわけのわかんない国になっちゃうってことよくありますよね。エジプトなんかもそうだしね。でも今の我々は日本国憲法ってちゃんとあるんだから、日本国憲法の理念に従ってあの通りにですね、あれを守りながら変えていけば、なひどい国になるわけがないわけで、私はやっぱりね、アメリカ人もいろいろ行ってきたし、そして日本人もいろいろ行って考えて作った、天皇さんもですね、憲法を守るとはっきり言っているあの日本国憲法をやっぱり一番の基本にして日本を、体制一新すると、これがですね、今の政治の一番重要な戦略に私はなってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、経済のことも言えばですね、やはりその、まあ、今トックの話が出ておりますけども、やっぱり本格的な健康と持続可能性を考えた21世紀、本格的な21世紀社会のトックはどうしても作んなきゃダメだね。やっぱその建物だけではなくて、その生活ライフスタイル全体も変えないとね。で、今とにかく貿易赤字が広がっていますから、もう待ったなしになっちゃったんですよ。なんか金があるからなんか新しいものを作ってみようかなんていう悠長の段階ではなくて、もう財政も大赤字だし、貿易も大赤字ですよね。だから財政の大赤字の部分は早く政府の国民監査をやって、政府調べ上げて、どこをどう直すかの戦略をまず考える。複式簿記と、それから業務監査でね、複式簿記で見ればだいぶ分かってきますから、政府の様子も。それから産業についてはやっぱりもうイノベーションですよね。大きくてですね、みんなひらめやってる会社に未来はないんで、やっぱ飛び出した人たち、脱藩した人たちとか自分でやってる人たちを横に束ねて、 で、なんか新しいことをやって、お金はやっぱり、なんか投資銀行をですね、最初ちっちゃくてもいいから作って、で、その銀行と産業が共にですね、成長していくような、昔の日本工業銀行みたいな形をですね、やっぱりやっていかないとダメでしょう。そしてそれやる基本はやはり地場産業だと思いますよね。どこで産業を起こすかっていった場合に、やっぱりその首都東京よりも江戸っ子の東京の方がいいし、それは各地域のですね、産業、ここをやっぱり大事にするという方向性が大事なんじゃないんでしょうかね。まあとにかくもうこうなってくるとですね、早く次の新しい日本の未来を形にしなきゃいけないんで、皆さんもそれぞれにですね、考えていただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新しい日本の未来を考えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。